ご神君、一つ、打ち向かう者には負けて、自節に任せよ。明が栄える吹き繁盛、負けて折れる心が尊い。相手の心を祈れる心がさらにありがたい。そういう時に感じる心が、明がである。明がには必ず吹き繁盛が伴う。明が絶えなる喜びとあります。やはりこの信心の稽古というものには絶えなる喜びというのでしょうか、喜びが伴うたものでなければならないと思いますね。どこからその喜びが伴った修行となるのか、伴わない修行となるのか、それはやはり信心を本当にしているかしていないかだと思いますね。神様の心を分かろうとしているか、全く分かっていないかということの違いでもあろうかと思いますね。この師匠大坪宗一郎氏のもとで信心の稽古をさせていただく、その根本は成り行きを大切にする、尊く成り行きを尊び大切にするということですけれども、その尊び大切にするということ、まあ言葉で言えばそうですけれども、その内容が具体的に分かりませんといけませんね。内容です。成り行きを大切にするという内容、その尊ぶということの内容、それが具体的にどういうことなのか、今困ったことが起きてきている、その中にある。ではそのこの成り行きを大切にするということはどういうことなのか、なるほど、成り行きを大切にしなさい、尊びなさい、尊ぶことですよとは教えられているからわかるけれども、どういうふうにすることが大切にすることなのかという、その具体的なことになってまいりませんといけませんね。師匠はおっしゃっておられましたが、実際成り行きを大切にしよう、尊ぼうと思って実際ことに当たると、必ずさあこれはどうした方がいいだろうか、どうすることが大切にすることだろうか、どうすることが尊ぶということだろうかと疑問なところが湧いてくる。実際取り組めばですね、そしてわからないことが起こってきたらまた尋ねてきなさいというふうにご理解くださったことがあります。確かにどちらが本当だろうか、どちらを取るのが本当だろうかと思うようなことがありますね。成り行きの選球眼とも言われたりいたします。尊ぶというその受け入れて良い成り行き、受け入れてはいけない成り行きもやはりありますからね。そういう中にあっても、まず第一はやはり黙って収めるということでしょう。その受けるということですね。泥の心、受けて受けて受け抜く心だと言われるから、やはり受ける心、今私の身の上に起きてきている、例えば問題があるなら問題がある、そのことを受けるということ、受け入れるということ。しかしここに、なるほど、問題がここに問題があるなと、昨日ある方のお話を聞かせていただきながら思わせていただいたことでしたけれども、その方もやっぱり受けると言われる。しかしその方が受けるのは、もうどんなにあがいてもこの難儀から、この困ったことから抜け出すことはできないのだと、それこそ一生困ったことはつきまたうのだと、だからもうその困った事柄をまあ受けるしかないのだという受け方なのですね。いわばもうここから抜け出すことはできないのだから、今の状況を受け入れるしかないという受け入れ方、受けるですね。これもやはり受けるということに違いはありませんね。 しかしそういう受け方と師匠が教えてくださる泥の心で受けるという受け方は受け方が違いますね。その心の心根が違うということです。ある時、あれは龍安寺ですか、手洗いしに我ただ樽を知るという、そういう読めるように彫ってあるそうですが、そのことを師匠はご理解くださいました。この我ただ樽を知るという、それは単なる定観だと、諦めだと、この道は諦めではないよと、いわゆる定観ではない、その方が例えば困った事柄が起きてくる、その事柄を受けるといっても、それはある意味もうどうしようもないのだから、これは受ける以外ないのだから、どうあがいても自分の力ではどうしようもないし、神様が手伝ってくださるとも思えないし、もうどうしようもないから受けていこうという一つのある意味定観による受ける心ですね。この成り行きを大切に受けて受けて受け抜くという、その泥の心で受けるという受け方と、もうどうしようもないのだから受けていこうと言って受けていくというその受け方とは、なるほど、言葉で表現すれば同じ受ける、同じ受けていくですけれども、その内容、心根が全然違うということですね。ですから同じ成り行きを受けるにしても、大切にする受けていくということであっても、その心根が違っておったのでは、天地に通う受け方であったり、天地に通わない受け方であったりがあるということですね。何でもかんでもただ受けていけばよいというものではない、そのどうやって、そのどういう心根でそれを受けているか、その心根が問題だというわけです。これは商売人さんでもそうですね。商売人さんがそれこそ儲けたい、お金儲けをしたいと自分の牙城牙欲で商売をする人もいる。商売をするという形からは外から見たら同じですね。しかしもう一方は、みんなに喜んでもらいたい、みんなが欲しているものを、その商品を届けたい、みんなが良い生活ができるように、みんなに喜んでいただきたいという願いのもとに商売を続けている。同じ商売を続けているという商売人でも、その心根が違う、形は同じだけども、その心根が違うということですね。神様がご覧になっているのはその心根です。同じ商売をしている商売人でも、自分が儲けたい牙城牙欲で商売をしている人、人様が喜ぶ顔が見たいと、人様がお役に立つために商売をしている人、それはもちろん神様のご覧になり方が違いますから、将来どこかで大きな違いが出てくることでしょうね。受けるということも同じですね。もうどうしようもないからぐーぐー言いながら受けていく、で一生を終わる人と、もう片方は、これは神様の働きだ、神様が私にそれこそ差し向けてくださった成り行きだ、さあこのことを通して何を勉強していこうか、どういう心を作らせていただこうか、どこをどう改まっていこうか、この成り行きを通して神様が何を私に教えてくださっている、何をおっしゃっておられるのだろうか、それこそどういう神様のささやきであろうかと、その成り行きに込められた神様の願い、思い、お心、そういうものを感じ取ろう、感じさせていただこうと、 まあ精進していく、そういう成り行きへの取り組み方、まさにそれこそその成り行きを通して、その嫌な事柄を受けることを通して自らの心を肥やしていこう、根肥やしにしていこうという受け方ですね。そういう受け方になると、やはり神様のまあご覧になって、なるほどこの氏子はと目を留めてくださることでしょうけれども、それをいやいや受ける、まあもうどうにもならないのだから、これはもう受けるしかないのだからといやいや受けていく、そこには新人の喜びなどは到底いただけるはずもありませんね。神様の心を求めて受けていく、そこには、あ、なるほど、あの時困ったことがあった、あのことはこういう神様のご都合だったのだ、このことを分からせるため、こういう心を私に育ててくださるための神様のお働きだったのだと、まさしくそのことが神様の働きだと認識されたときに、それこそ喜びが湧いてくるのではないでしょうかね。そこに神様のお働きという、まあ、おかげというのでしょうかね、神様のお心、情愛、それこそそこに親愛を感じることができる、だからこそそこに喜びが湧いてくる、しかしそれをまあもうどうしようもないのだから受けていこう、受けるしかないといういわば諦めに基づいて受けていくという、そこには5年たとうが10年たとうが喜びというものが湧きようがありませんね、湧いてきません。同じ受けると言っても、その受けるというその心根が大切だということです。神様に天地に通う受け方をの心根を持って受けさせていただかねばなりませんね。この明賀とあります、絶えなる喜び、それこそそういう新人の稽古をさせていただくうちに、最初の頃はぐうぐういやいや受けてきたのかもしれない、まあそれはそれでいいのかもしれませんが、神様の心を求めていくうちに、それがだんだん喜びを持って受けられるようになる、あ、また来たか、あ、これも神様のお働きに違いない、さあこの次はどういう心を開いてくださるのだろうか、何を教えてくださるのだろうかといった喜びを持って、その成り行きを受けられるようになるものですね。ですからその受けると言っても、その受けるどういう心根で受け続けているのか、神様のお心を求めて受け続けていく、自らの心を育てることのためにその事柄を受けていくといったような、そのやはり心根を大切にさせていただかねばなりませんね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。